今日お恵みをいただく御言葉はホセア書の5章です。ホセアチャプター5。ホセア書5章、はじめに1節と2節を宣言いたします。祭司たちよ、これを聞け。イスラエルの家よ、心せよ。王の家よ、耳を傾けよ。あなた方に裁きが下る。あなた方はミツパで罠となり、タボルの山の上に張られた網となったからだ。曲がった者たちは落とし穴を深くした。私は彼らをことごとく懲らしめる。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ、愛する様、御言葉であられる主、あなたを今晩も我らともども豊かにいただき尽くすことができますように、我らの耳を開き、心を開き、また取り継ぐしもべの唇を開いてください。あなたの命そのものに豊かに触れて、今私たちともどもがあなたのにつながることができますように、信じることができますように、そして信じて命を得る私たち、災いや呪いから遠ざかる私たちとならせてください。これからのすべての時をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。早速この5章のところでは、ね、祭司たち、ね、またイスラエルの家、また王の家に対して、ね、聞け、心せよ、耳を傾けよ、ね、何について語られる言葉に耳を傾けるか、それはあなた方に裁きが下る、という言葉ですね。なぜ裁きが下るのか、それは、ね、この一節の後半にある通り、あなた方はミツパで罠となり、タボルの上に張られた網となったから、それから二節で、口語訳や新教養訳では、ね、シティム、ね、シティムは落とし穴を深くした、ね、ですからこのミツパ、タボル、シティム、ね、これらの三つは、特に偶像礼拝の中心地だったんですね。ですからこの北イスラエル王国の祭司も、ね、イスラエルの家、まあ、これはすなわちイスラエルの指導者たち、長老たちを表しています。それから王の家、ね、この三つの指導者たち、祭司、長老たち、また王の家が、偶像礼拝によってその、ね、下々の人々を罠にかけて、ね、捕らえて、そして、ね、彼らを誤った道、滅びの道に導いたからですね。先週の4章の、ね、ホセア書4章、ね、本当に三木先生が、痛く、ね、心に、止められた、ね、ところですね。祭司たる者が、また、ね、一家の長たる者が、ね、この偶像礼拝に走って、ね、またあるいは会員を、ね、したりして、ね、そのようにして、一家の長たる者が率先して罪を行う、また、ね、その、ね、しっかりと従うべき、ね、家族、ね、妻や娘や、ね、息子に しっかりとしたその、正しい教育を、ね、施すことなく、また、ね、戒めたり罪を離れさせたりするのではなく、放任して、ただ自分は、ね、好き勝手をして、ね、お前たちも好き勝手をしていいぞみたいな感じで、放任しているその一家のトップ、また祭司、そのものが、裁きに真っ先にあってしまうんですね。前回の4章のところによっては、ね、4章の4節は、ね、誰も咎めてはならない、誰も責めてはならない、しかし祭司よ、私はあなたをなじる、ね、ありますね。この4章の14節でも、14節、私はあなた方の娘が姦淫しても罰しない、またあなた方の嫁が貫通しても罰しない、それは男たちが遊女と共に離れ去り、神殿娼婦と共に生贄を捧げているからだ、悟りのない民は踏みつけられる。ですからトップたる者が、ね、もう自ら率先して罪を犯して、そして家族の内訳を、また国の内訳の人々を、ね、しっかりと、霊的に正しい道に導かない、ね、 これが正しい道で、これが主に忌み嫌われる道ですよということを教えないとするならば、その民草は罰せられないけれども、祭司たるものが、また一家の長たるものが罰せられるということを前回見ました。でそこでこの五章一節や祭司たちよ、これに聞け、イスラエルの家よ心せよ、王の家よ耳を傾けよ、あなた方に裁きが下る、ね、というふうに言っております。ですから本当に国の指導者が本当にこの北イスラエル王国においては、ね、特に、本当に悪い祭司たち、また王たち、また、その長老たちだったんです。ですからあなた方に裁きが下る、なぜならあなたはミツパで罠となり、タボルの上に張られた網となったからだ。曲がった者たちは落とし穴を深くした、ね、この曲がった者たちのヘブライ語、原文では、ね、セティームと言います。セティームで、これを、まあ、口語訳や新教大学はシテムというふうに訳して、ね、土地の名前として訳したんですけども、シテム、ね、ですからヘブライ語の、まあ、語呂遊びが、まあ、あるんですね。セティームという、ね、ヘブライ語、曲がったという意味なんですけど、しかしそれにシティムという地名をかけて、ね、このミツパ、タボル、シティムというこの、ね、三兄弟、ね、この三つの偶像礼拝の代表的な、ね、そのところを、あなた方王たち、祭司たち、長老たちはそこを罠として、ね、引っかかる網にしてしまった。そういうわけだから私は彼らをことごとく懲らしめる、ね、というふうにこの二節の後半で言っております。ですから本当にこの国の指導者、が、特にこの悪どいことをして、そして国を誤った方向に導いてしまったというのが、まあ、北イスラエル王国のこの滅亡の、ね、原因になってしまったものです。それともう一つ、この、ね、ホセア書において特に主が、北イスラエル王国に対して、まあ、糾弾しているのが、まあ、そのキーワードが寛因ですね。ホセア書、ね、初めからずっと寛因という、ね、キーワードが付きまとっております。寛因、ね、の娘を、ね、めとりなさいというところから始まって、ね、しかし、ね、その寛因の女を、ね、再び買い戻しなさい、ね、3章にありました。この北イスラエル王国、確かに男性女性の、ね、中における寛因、ね、それは、ね、国の問題としてあったでしょう、ね、あの偶像礼拝には、ね、このような性的な、不貧困がはびこる、要素が、ね、ご多分にあります、ね、この横浜の、ね、この土地も、ね、まあ、かつては、赤線青線地帯が、ね、もう本当にすぐそこにあったんですね。偶像礼拝の宮、ね、それがその中心にありました。そこで、まあ、横浜でも、ね、戦前、まあ、そのような会員、まあ、歓楽街が、まあ、非常にこの近辺で繁盛していた、ね、やはり偶像礼拝とその会員が非常に密接な、ね、関わりがあるからです。でその、ね、主がこのホセアを通してイスラエルに糾弾する上で、ね、あなた方は会員の罪を犯しているということを、ね、糾弾します。3節から見ますと、3節から、私はエフライムを知っていた、イスラエルは私に隠されていなかった。しかしエフライムよ、今あなたは寛因をし、イスラエルは身を汚してしまった、ね、まあ、ちなみにエフライムは、ね、北イスラエル王国の代表的な部族ですから、まあ、エフライムイコールイスラエルと見ても、大丈夫です。エフライムを私は知っていた、まあ、性的に知る、まあ、そういう意味も、ね、含まれてはいるんですけども、でしかしエフライム、今あなたは寛因をした。ちなみにこの寛因というのは、あの夫がありきなんですけども、しかし妻がその夫たるものを捨てて他の男に走る、まあ、特にそうしたことを寛因というふうに言います。で夫たるものが、ね、いないものが、まあ、性的な、罪を犯す、これを不貧困、ね、というんですね。ですから寛因というのは相手ありき、相手を裏切る行為、ね、を、ね、しているで、北イスラエル国に本当に問題になっているのがこの寛因。夫たるものがいる、ね、夫たるもの、それはすなわち、ね、神様ですね。神様とその婚姻関係にあるはずなんですけども、しかしその神様、夫たる神様を捨て去って別の、ね、その、 偶像別の神に、ね、走る、そういうことを、ね、してしまう、そのような問題が、まあ、あったわけです。4節を見ますと、4節では、彼らは自分の技を捨てて神に帰ろうとしない。姦淫の霊が彼らのうちにあって、彼らは死を知らないからだ。彼らは死を知らないと書いてあります。3節では、主の側は、私はエフライムを知っていたって言ってるんですけど、しかし4節を見ますと、この漢字のイスラエル、エフライムの側は死を知らない。ですから本当に主の側の一方通行の本当に愛、それが虚しく響いて、そして本当に主は心を痛めて悲しまれます。本当に、ね、夫にとって妻が姦淫をするということ、これは、夫にとって非常に、ね、悲しみであり、また怒りをもたらすものですけれども、今やこの北イスラエル王国が、ね、姦淫の霊が、ね、彼のうちにあって、彼らは主を知らないんです、姦淫のルアハ、ルアハは息、あるいは霊、そういう意味ですけども、本当にこの人の心のうちに姦淫の、その空気が、流れ込んでいて、そして彼らは、そのゆえに主を知らないわけですね。この姦淫の霊、その前の4章の12節にも、出てきますね。4章の12節にも、姦淫の霊、出てきます。私の民は木に伺いを立て、その杖は彼らにことをつける。これは姦淫の霊が彼らを迷わせ、彼らが自分たちの神を見捨てて姦淫をしたからだ。ですからこの姦淫の霊、姦淫とは、夫がありながら主人たる者がおりながらにして、それを、ないがしろにして、それを裏切って、でそして他の男と通じる、それが姦淫でした。で彼がもう本当に姦淫の霊に取り憑かれていて、そしてもう夫がいても、平気で裏切る、これが彼らにとってもう当たり前のような状況になってしまっていたわけです。姦淫の霊が彼らのうちにあって、彼らは死を知らない。あの冒頭で宣言した箇所は、ヘブル書の13章4節、まだ結婚していない男女には有名な箇所ですけども、ヘブルの13章の4節の方に、主は、どのような基準を持っておられるのか、男性女性について、また性的な関係について、ヘブルの13章の4節書いてあります。結婚が全ての人にたっとバレるようにしなさい。寝床を汚してはいけません。なぜなら神は不貧困なものと姦淫を行うものとを裁かれるからです。アメン。神様のその家畜順、それは結婚が尊ばれるようにしなさい。要するに性的な罪、それを犯すことはなく、本当に相手に対して、伴侶に対して誠実を尽くして真実を尽くしなさい。これが神様の基準です。もし、その以下の中でこの基準が守られず、夫が、妻以外の女性、また妻が夫以外の男性と性的な関係を持ったり、あるいはつながりを持ったりすると、その一家がそれによって破綻してしまうんですね。一家の中で最も深刻な、その分裂、それは夫と妻の分裂、そしてその夫と妻の分裂を促す罪がこの、姦淫であり、また不貧困ですね。この家庭の中において、この夫と妻のその関係、また権威構造、これが破綻してしまうと、もう子供たちにも響き、また一家全体に響いてしまいます。ダビデの家がまさにそうでしたね。ダビデのその姦淫の罪を犯したことを転機にして、ダビデの人生がなし崩しに崩れていってしまいました。ダビデ、もともと殺人者ではありませんでした。卑怯な殺人者でなかったけれども、彼を殺人者にしてしまったのが、その姦淫の罪を覆い隠そうと、した時に、そのあのダビデが、その、卑怯な殺人者に、変貌してしまいました。ですから本当に私たちもこの姦淫の罪、これにはよくよく気をつけるべきです。最も、主人とするべき相手、それは、神である主、このお方以外の何かを主人としてしまったり、すること、 ね、このホセア書によっては主人、ね、バールというヘブライ語ですけども、そのバールを、ね、主人、と呼び、また、ね、誠の神様もバール、ね、主人と呼んで、それまで呼んでおりました。ですからもうごちゃごちゃになっていたんです。 かの時代、彼らは誠の神に従うと言いながら、ね、このバールに従っていたわけですね。ある宗教では、ね、なんか宝石を、ね、これになんか力がある、ね、と思って、でそれで、ね、その宝石に祈りを、ね、込めて、でそれで、それで何か印を不思議をしてみせる、ね、そういう宗教があるとしても、ね、クリスチャンは、ね、ただ誠の神を主とするべきなんですけど、しかしその宗教に倣って、あ、この石も神が作ってくださった石だから、神が力を込めてくださった石だから、私はこの石に願い事を込める、ね、これ一見すると神様の名前を出して かのように見えて、しかし結局神様ではない、その、ね、占いの霊、その暗闇の力、それにより頼んで、ね、というかそれ罠なんですね。一見すると神様の名前を呼んでる、ね、バールバール主人主人呼んでおりながら、しかしそれ誠の神をバールと呼んでおりながら、実は別の神を呼んでいたという、ね、そういう、ですからこの宗教の混ざり物、ね、これがイスラエルを惑わしていたわけです。当時、ね、イスラエルは、ね、このバール、ね、のことを神様、ね、というふうに呼んでいて、そしてこの全能の神、このイスラエルの神もまた、ね、主人バールという都合のいい名前で、ね、呼んで、でそれで、まあ、結局していることは会員の罪、ね、誠の神である主の意味嫌われることを、ね、そのようにして行っていたわけですね。ですからこの当時のイスラエル、ね、本当にもう何でもかんでも主、ね、という言葉で片付けていた。現代のキリスト教会でも、主の御名によって祈りますというこの祈り文句、これは非常に気をつけるべき文句です。はっきりとイエス・キリストの名前によって祈りますというふうに、閉じなくてはならないところを、主の御名によって祈ります。何が問題か。その主は一体誰なのか、一体どなたなのか、というところが非常に問題となっています。神と人との中保者は唯一イエス・キリストであると書いてあるから、だから私たちは、ね、この、また、ヨハネの福音書を皆さん手振りにしましたね。私の名前によって求めるものは、ね、何でもそれを叶えてあげよう、ね。イエス様の名前によってなんですね。カトリックでは、父、子、御霊の名前によって、ね、祈りますって、ね、言ってるんですけど、しかし、それは聖書的ではないんですね。聖書的は、イエス・キリストの名前によって求める。ね、私の名前によって求めなさい。ですから、はっきりとイエス・キリストを告白するべきなんです。当時、このバール、主人という意味のヘブライ語を駆使して、あたかもこの神様に対して、何か経験であるかのように一気に見せておきながら、その行っていることは結局、寛因だったわけです。あの神もよし、この神もよし、これではもう本当に夫もよし、あの男もよし、未婚の男も既婚の男もよしみたいな、そんな風にもう本当に意味嫌われるべきカインの罪に陥ってしまうわけです。当時のイスラエルの霊的な状況がまさにそのカインの状態でした。で、彼らはカインの霊が彼のうちにあって、彼は主を知らない、主の側はエフライムを知っているというふうに言うんですけども、しかしこのエフライムの側、イスラエルの側は主を知らない状態になってしまっている。本当に神様の側の一方通行のその愛の本当に空振り、悲しいべき、また怒るべき状況が当時の状況だったわけです。
このね、空城支配を絶対させないために、主がモーセと会った時に、主の指がその石の石板に書いたそのものの中に、空城支配を一切してはならないということをそこに書いてありますよね。で、唱えてもならないということも書いてありますよ。でもね、不思議なことに、この空城支配をしている人たちというのは、神の全知であり全能であることを理解していないんですよ。神様が天にあるものも地にあるものも、ね、水の中にあるものも、どんなものをしても、あ、偉大だなと思ったからつって、それを神に似立っててはならないと言いました。 なぜかわかりますか？そのね、形そのものには形の性質があるんですよ。魚？魚にはね、海の中では自由自在。でも陸に上げた時にはパタパタパタッと死んでしまう。ね、海に関してすごく覗きたい。人は魚になりたいんです。ね、海と面して生きている人、波があって危険があり怖いじゃないですか。で、波の時に海に出て行かなければいいということなんだけど、ね、その危険な時に自分は波に適していない体を持っていることを悔やむんです。魚だったら海の中で自由自在だから、一瞬のその力が欲しいということなんですね。具体的に言うと、じゃあ魚で捕らわれた方がいいの？魚で海の中にずっといてね、海の中のものだけを面してそれで生きていた方がいいの？海の外でね、遊園地もあり、デパートもありね、学校もあり、病院もありね、新幹線もあり、なんとかもあり、それを豊かにね、得て使ってるのは人間だよね。人間、この愚かな人間が作る神像というのは何かって言ったらね、ある人間だからできない羽ばたくこと、空を飛ぶことですよ。それを欲しがって。でも空を飛んでる鳥はどうなってるのって、家が木の上なんです。で、あなたの家とあの木の上にあるね、くじばさみでこう拾ってきた、くちばしで拾ってきたその粗末な家、どっちがいいの？だから本当に空像を作る人っていうのは愚か者なんですよ。神がこの空像を作ってはならない、形あるものを作ってはならないと言っているのは、形あるものの形の中にそのものの性質があり、そのものが持っている特徴があり、そのものが持っている力がありということなんだけど、その力がね、総合的に見て人間の力に及ぶか、総合的に見て人間より上に行くかということは考えてないんです、ね、ただ泳ぐものがなんかすごくいいな、ああ飛ぶものがすごくいいな。3月11日地震がありましたよね。そしたらね、ある方が私に、空上水者なんですよ、その人ね、しょっちゅう山に拝みにいたりして私にこう言ったんですよ。もう私怖くて鳥になりたいのつってて。鳥になりたいんだって。ね。その人ね、買い物が大好き。お風呂が大好きですよ。サウナ。ね。で、まだ、バクチが大好き。女バクチ、バクチ屋。っていうことなんだけど。私にしてみれば、あんた鳥になったら博打できないよ。あんた鳥になったらサウナ行けないよ。ね。あんた鳥になったら、あんな大好きな宝石つけられないよ。それで鳥になりたいの？で、私言いました。人間には寿命があって、その寿命通り生きるから、そんな怖がらなくていいよって。まあ目覚めた時に天国だから、私たちは全然平気だけどねって。物の中にその物の特徴と性質がありますね。魚が魚を超えることはできません。魚がね、新幹線に乗ることはできないのね。鳥がね、 海の中を潜るということもできないの。でもね、人間は宇宙にも行くんだよ。門門にも行くんだよ。月にも行くでしょう。ね、人間はね。そして人間は船に乗ってどこでも行くよ。ね。まだ船あれ潜る船あれ何ちゃ潜水艦。潜水艦に乗って海の中、ね、深い魚も入れないところまで人間行けんだよ。ね、魚もあんまり深いところだと入れないみたいだね。体の機能を持ってないと、特殊な機能を持ってないと深いところに入ると、なんか、浮力の関係があって、ダメみたい。だから、人間は人間であるから、できることたくさんあるんだよ。ね？電車も乗れるよ。鳥？東京まで行くのに、私たちは電車に乗ってさ、居眠りしながら、本読みしながら行くよ。鳥？東京まで行くのに、パサパサパサパサ、パタパサパタパタって。ね？どれがいい？人間がいいに決まってるじゃん。なのに、変なもの作る。この変なものを作って、それでね、変なものに聞くの。面白いことよ。こう山に行って聞くじゃない？山に行って、神様、ね、これなんとかなんだけど、どうしたらいいですかって言った時に、頭に浮かんできたことというのは、自分が用意してきた答えだよ。自分がね、このね、空上スライサーっていうのは、拝む時にもう答え用意してるの。こうなってほしい。ね。そんで、行って自分が用意した心に浮かんだものを、それをね、まあ、答えとしていただいてくる。で最近こう、カード占いっていうの？あれなんていうの？タロットなのかな？あれ、私もよくわからないけど、そういうの？そういうのをね、大体の手さばきによって出るものって、大体ね、決まっている。決まっている。それにね、聞くということをしているのね。ここにも書いてある。木に行って聞いて答えていただく。ね。で、時々はね、こうでこう箸みたいなやつ。それをね、中国の映画なんか見てると、占いの時に箸入れみたいなところにガーってこうやって、じゃあ一つ取ってとか言って。取って、それ、これがあなたの今の答えだとか言ってるでしょ？当たらなかったらどうなる？あなたの当たりくじを引く力が悪い。当たりくじを引く力が悪い。くだらない。ね、それをやってたんですよ、イスラエルの民。ね、それを自分の夫のように自分を面倒見てくださるこの神様を去っておきして、ね、それに走ってたんですよ。全能なる神を置いて、そしてガーッてはい一つ拾って、それで主が頼り切ったこと、何かに頼り切ったことを感應したって言ってるの。いい？会員したっていうことの意味は何かって言ったら、イエス様にね、信じた。イエス様を信じた。イエス様の言葉を信じた。これ頼り切った。夫のように頼り切った。ということなんですよ。でも、空上諏訪をして、そこから言われたことを頼り切ったので、会員したって言ってる。これが、霊的会員の実態なんですよ。イスラエルはあらゆる面において全能であるこの神様を去っておきして、小高いところに行って自分で拝んで、そして自分で答えを出して、ね、 空上支配者から答えを出していただいて、そしてそれを頼り切って生きたので、あなたは会員したと言われたんですね。やめましょう。イエス様以外に、以外のものを信じちゃダメだよ。たとえ私でも信じちゃダメだよ。イエス様だけが信じていい。イエス様だけだよ。イエス様だけが信じていいお方だからね。
で、この続いて5節6節も面白いんですね。5節から、イスラエルの高慢はその顔に現れている。イスラエルとエフライムは己の不義につまずき、ユダもまた彼らと共につまずく。顔に現れてしまっている人がおります。表情ってそのままずっとつけると顔って固まっていくんですね。眉間にしわなんか寄せてると、ちょっと私眉間にしわ、ね、わざと寄せようとしてもできないんですけど、しているとですね、その眉間のシワが凝り固まって、あ、この人いつもなんか、なんか悩んでる、なんか心に、ね、一物をいつも抱えてるということがわかりますね。で、イスラエルはこの時高慢がその顔に現れていたんです。で、もう人の侮りが、ね、顔面に現れてるって、ね、もう盗んだバイク、万引きなんでもね、そういうことをずっと続けてると、顔面が、ね、そういうふうに、侮りが顔面に現れて凝り固まってしまうことも、ね、ありますね。当時のイスラエルは高慢がその顔に現れていたんです。もういつもそれが、ね、もう俺が一番だ、ね、神知るか、ね、そういうふうにいつも思っているのが顔面に凝り固まって表情として、ね、見えて、そして、ね、パッと見、あ、この人、ね、ちょっとやばい人だっていうふうになんかそういう顔になってしまったんですね。そういう人、ね、確かにいます。ですから皆さん、常に何を思い巡らすかに注意してください。いつも主を思い巡らしていたならば、ね、皆さんも主に似たものになっていくんですけど、しかし、いつも、怒り、妬み、ね、また、良くない、思い、それをいつも思い巡らしていると、そのことが顔に、ね、現れて、顔面に固まってしまうわけですね。だから気をつけるべきですね。失格ですね。で、ね、イスラエルはその高慢が顔に現れている。ね、で、それイスラエルとエフライムは己の不義につまずき、ユダもまた彼らと共につまずく。ね、ここにユダもまた道連れにされてしまっています。ね、イスラエルの高慢、エフライム高慢が、ね、それが映ってしまうんですね。で、6節見ますと、彼らは羊の群れ、牛の群れを連れて行き、主を尋ね求めるが、見つけることはない。主は彼らを離れ去ったのだ。彼らは主を裏切り、他国の男の子を産んだ。今や新月が彼らとその辞書を食い尽くす。ね、書いてあります。ね、彼らは、ね、羊の群れや牛の群れを連れて行って主を尋ね求めるんですけども、しかし主を見出すことはありません。ね、なんで見出すことができないのか。もう高慢が顔に凝り固まって、ね、現れてしまっているほど、もう思いの中はずっと高慢高慢高慢が続いて、で、あ、ちょっとそろそろやばいな、ちょっと主にご機嫌を、ね、取っておこうということで、羊の群れ、牛の群れを、ね、連れていくんですけども、しかし、ね、主を見出すことはできない。彼ら、羊、牛で主をなだめられると思いって、ね、いたずらに羊、牛の命を、ね、捧げれば自分の罪は除かれる。そんな単純な考え方だったんですね。
自分で心の中を分かっていたのね。今自分がやってることはやばい。そしてね、主が忌み嫌う。ね、これずっとやってたら大変。それを分かっていたので、普通一頭連れていくんですよ。牛一頭、ね、羊一頭、群れだよ。群れだよ。だから何をしてるかって言ったらね、あの山にいて拝んだことを許してください、一頭。ね。あの小高いところに行って、ね。三日断食したことを許してください。ね。牛一頭みたいに。自分の罪を自分で数えて、そして羊と牛を 群れをなすぐらい連れて行くんですけれど、でも主はね、あんたたちが連れてきても私はそこにいないよって言っている。ね。悔い改めることが主が OK するときと、ね。OK しないときがあるということなんですよ。ね。イエス様が、その人が悔い改めて、ああ、主を許してください。これをね、OK するときと、もうあんたの悔い改めな、で、もうごめんなさい。もうそれ聞きたくないよって言って、あんたが拝みに来そうなところ、ごめんなさいに来そうなところから私は出るよ。だからどういうことかって言ったらね、私に誰かが謝りに来る。ね、私に良くないことをして、謝りに来る。でもその人の謝りを受けたくない。で、その人が、11時に先生謝りに行きますしたら、私に11時10分前に手がける。こう書いてある、今。主が。ね。ごめんなさいって、あなたがね、牛や羊を連れてきても、私はそこにいないよって言ってる。ね。だから、まあ、水野さんに誰かが謝りに来るって言った時に、ね。水野さんが、あの人の謝って、あの人に謝ってもらってもね、いやいやいや、来るだけもらった、いやー、私、出る。11時に来るのに、早く来られたら困るから、10時半にはもうそこ出ちゃう。絶対に会えないように。そういうことがここに起きてるんです。イエス様素敵だね。こんなにもう分かりやすく教えてくださる。そこにいない。って言ってるんだよ。素晴らしい。
ですから、この北イスラエル王国のその高慢、また寛因、これがもう本当に顔面にこれ固まってしまって、で、それで、この思いの中にももう思考パターン化してしまっているから、ですから彼らが、ね、いかに外面的に、ね、表面的には、なんか神様を恐れ敬うような、ね、その礼拝形式、ね、羊を、ね、牛を連れていく、ね、ということをしても、しかし、ね、主はもう彼らの礼拝を受け取らない、ね、ですね。本当に心が悪いと、ね、主は、ね、この礼拝を受け取らないんです。で、ね、主は具体的にこの北イスラエル王国に対して、本当にもう預言書を送っても悔い改めない、もう災い、ね、と見えるようなことを、それを送っても、それでもあくまで悔い改めない、どうするなら具体的な、ね、行動を主が捉えていきます。で、この8節以降ですね、具体的に主が、ね、まあ、どのようにされたか、まあ、歴史的な、ね、事実があるんですけども、8節から、ギブアで角笛を吹き、ラマでラッパを鳴らし、ベテアベンで時の声を上げよ、ベニヤミンよ警戒せよ、ね、ここで、ね、地名が3つ、ね、出てきて、そして最後にベニヤミン、ね、警戒せよ、まあ、原文直訳では、ね、後ろに警戒せよ、ね、あとの後ろだ、ね、というんですね。このギブア、それからラマ、ベテアベン、これ3つともベニヤミンの領地 で、順番に南から北の方に、ね、向かっています。ギブアが一番南で、ラマが真ん中、ベテアベンが北の方です。ですから、この北の方に、その兵を招集して北の方に攻めていく。で、そして後ろに警戒せよって最後にあります。これ、この状況から察するに、イザヤ書7章にですね、アラム エフライム戦争、ね、出てくるんですけども、要するにイスラエルとアラム、ね、北イスラエル王国とアラムが連合を組んでアシリアをやっつけに行こうと、ね、ということで、この南ユダ王国に脅迫してくるんですね。お前も仲間に入れって、ね、で、一緒に、ね、同盟を組んで、この北のアシリアに、ね、戦争をしなくてはならないって、ということですけども、しか当時のアラム、当時の王ですね、当時の王様、まあ、南ユダ王国で、まあ、ちょっと悪い王様の時代だったんですけども、その時の王様、ね、それを、恐れて、逆にその、ね、アシリアの方に助けを求めに行って、で、それでアッシリアから援軍が使わされて、で、それでこの北イスラエル王国とまたアラブの連合軍を、ね、もう本当にコテンパンにやっつけて、で、そしてそれが元になって北イスラエル王国が、ね、まあ、破滅に導かれるんですけども、で、 まあ、ですから、このベニヤミンを、ね、後ろに警戒せよ、ね、もう、要するに何に対して警戒するか、アッシリアが突然攻めてこないように、もう後ろに、ね、気を取られていない、もう前方の方にしか気を取られていないうちに後ろから背後から、ね、急遽襲われることに警戒せよ、ね、ということを、まあ、おそらくそのことを示していると思われます。で、9節見ますと、9節、エフライムは懲らしめの日に恐怖となる。私はイスラエルの部族に確かに起こることを知らせる。ユダの首長たちは地境を移す者のようになった。私は彼らの上に激しい怒りを水のように注ぐ。ですから南ユダ王国の首長たち、ね、地境を移す者のようになった、ね、要するに地境を移す、これ、ね、主が忌み嫌われることの一つで、ね、もう先祖伝来のその土地を、ね、それを境界線を越えて誰か別の人の、ね、領土を そこを攻め取ろう、ね、自分のものにしよう、ね、これは、ね、主の忌み嫌われることなんですけれども、南ユダ王国が、ね、要するに北イスラエル王国にもう手を伸ばしてその領土を、ね、奪い取ろうと、ね、してで策略を巡らす、そのことを、ね、主は、ね、ここにおいて責められます。でそして、ね、さらに11節、ね、エフライムは虐げられ裁かれて打ち砕かれる。彼はあえて虚しいものを慕っていったからだ、ね、エフライム、すなわち北イスラエル王国、ね、は、もうこのゆえに虐げられて裁かれて打ち砕かれていく。あえて虚しいものを慕っていった。虚しいもの、ね、偶像、ね、を拝み、ね、そのようにして虚しいものを、ね、求めていったからです。で12節、私はエフライムにはシミのように、ユダの家には腐れのようになる。ですからもう北のエフライムも南のユダも、ね、共にシミとか腐れ、ね、これ徐々に浸食していって、ね、まあ、徐々に内部崩壊させていくものですね。主はですから徐々にこの、ね、イスラエルの中において内部から主ご自身が、ね、この、イスラエルに対して敵対するものになっていく。でそして、ね、13節見ますと、エフライムが己の病を見、ユダが己の腫れ物を見たとき、エフライムはアッシリアに行き、大王に人を使わした。しかし彼はあなたを癒すことができず、あなたの腫れ物を治せない。ですから、エフライム、北がもう自分自身の中に、もう腐れがどんどん進行していって、そしてついに、ある日、もう MRI とかで見たら、あ、もう、すごいまずいことになってる。気づいた、その時、彼が頼りにするのは、ね、誠の神である主ではなくアッシリアだったんです。自分が本当に病が進行してしまってまずいと思った時に、ね、頼りどころとしようとしたのがアッシリア、ね、けれども、ね、彼はそのアッシリアは、ね、彼らを癒すことはできません、ね、本当にいざとなった時にどこに頼りどころを置いているか、ね、これとても、ね、肝心です。私たちが本当に普段から主により頼んでいるならば、いざという時、ね、主よって、ね、主に泣きつきますね。けれども、ね、表面的には、ね、主をより頼まないで、ね、自分の病がどんどんどんどん進行していく、自分の、ね、数値が、自分の MRI が、ね、どんどんまずいことになっていく、という時に、ね、主を呼び求めないで、ね、薬に、真っ先に頼ろう、ね、確かに薬は有効であります。しかし、ね、主により頼むということを普段していなければ、主よりも薬の方が大事なんですね。礼拝の日と、ね、病院の日が重なったら礼拝ではなく病院の方を取る、ね、ということになって、ですから心の中でも優先順位が決まってしまって、でそして主をより頼まないで、ね、結局薬の方により頼んでしまう、ね、ということになってしまう。当時のエフライムはまさに、ね、そういう状況でした。だから彼らはアッシリアに、ね、人を使わせてましたけど、しかしあいにくアッシリアが結局のところこの北イスラエル王国を滅ぼすことになってしまうんです。結局自分がより頼む先、ね、先ほど井川先生が言いました、ね、イエス様以外は、ね、頼っちゃダメだよ、ね、イエス様以外には頼りにはならない、ね、信頼できないけれども、どういうわけか人はアッシリアだとか、ね、お金とか、ね、薬とかそういったものを神様よりも、ね、頼りにしようとして、でそして結局それが 仇となって、それが罠となって、ね、自らに滅びを招いてしまうわけです。でそしてついに主ご自身が彼らに敵対するんですね。あからさまにこの14節を見ますと、私はエフライムには獅子のように、ユダの家には若い獅子のようになるからだ。この私が引き裂いて去る、私がかすめ去るが、誰も助け出す者はいない。結局最終的には主ご自身がライオンのようになって、ライオンに捕まったらもう、ね、助け出す者はいないです。それと同じようにこのエフライムに対してもユダに対しても、本当に彼らがこの犯してきた偶像礼拝、すなわち姦淫の罪に縛られて、それが仇となり罠となって、そして本当に彼らがその姦淫をすることをやめない、主に立ち返ることをしない、それならば主ご自身がもう本当に今度はライオンのようになって彼らを、引き裂いてしまうようになってしまう。主が願っておられるのは本当に彼らが悔い改めることです。主に立ち返ることです。15節に主ご自身のその思いが、知らされています。15節。彼らが自分の罪を認め、私の顔を慕い求めるまで、私は私のところに戻っていよう。彼らは苦しみながら私を探し求めよう。本当に主がもう願っておられること、それは彼らが自分の罪を認めて私の顔を慕い求めるということ、それを本当に主は願っておられます。その彼らが本当にその時至るまで、主は言われます。私は私のところに戻っていよう、主ご自身の隠れ家にずっといて、そして彼ら、見出せないようにする、本当に心の底から主に立ち返って主を求めるのでなくて、もう何か、他の神々の一つであるかのように、神様を、なんか羊や牛の群れを連れてきて、ちょっと神様のご機嫌取ってもらおう、そんなことじゃ神様は見出すことはできません。本当にもう全てのよりどころ頼りどころを捨て去って、そしてただ主よ、あなただけが私の頼りどころです、そのようになることを主は求めておられます、その時主は、彼らに答えてくださるんです。2章の方で、主は、私は彼女を口説いて荒野に連れて行って、優しく彼女に語りかけよう、荒野というところ、ここは、本当に神様以外のものは何も頼りどころとするものがない場所です、主はそこに連れて行くんですね。荒野という神様以外の、何者も頼りになるものがない、見えるのはただ岩砂漠だけ、また荒野で蛇や野獣がいる、昼は本当に砂漠の暑さ、夜は寒さ、本当に主をより頼む以外には生きていけない、そういう場所に主は連れて行って、そしてそこで優しく語りかけるんです。私に戻ってきなさい、するならば、主はそのところを彼女のためにブドウ畑としよう、2章に書いてありました。ですから本当に当時のイスラエルの人々は主に戻るべきだったんですけれども、あいにく彼らは相変わらず、自分のその頑固な堅くなな技をやめない、そしてあくまで、姦淫が、好きなんですね。神様も、死体求めるけれども、あの男もこの男も好き、こういう状態で神様に立ち返ろう、それは、違います。ただ、この主だけを死体求める、その他の、男、他の拠り所、他の主人とするもの、これはもう投げ合って、そして本当にただ主にだけ従う、それならば主が、答えてくださって、彼らのところに戻ってきてくださいます、本当に当時のイスラエルは結局最後の最後までそれをしないで、結局、アッシリアによって滅ぼされてしまいました。本当に私たちは知るべきです。他の神に向かうこと、これは姦淫です、霊的な姦淫、皆様、実際の結婚生活においても男女関係においても姦淫は、してはならないですね。主は、結婚を、重んじられます。結婚が全ての人に尊ばれるように、しなさいと言われます。寝床を汚してはいけません、神は不貧困なものと姦淫を行うものとを裁かれるから、書いてあります。 ですから私たちは本当に主に対して誠実を尽くし、忠実を尽くして、ね、いきましょう。また、ね、結婚している皆さんは本当に夫に対して、妻に対して誠実を尽くして、そして本当に皆さんの家庭、皆さんの人生が本当に祝福された人生となっていき、命で満ち足りていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それでは、今皆さん一人一人がいただいたこの御言葉を思いつつ、それぞれの祈りを主にお捧げしたいと思います。それでは、主の御名を呼び求めましょう。せーの。
主よ、主よ、主よ。
主よ、実に不確かな世界です。ある人があることを大成功したとしても、その人がやったことをその通りやっても大失敗するのがこの世の常です。世は変わり、人も変わり、物も変わり、ことも変わります。一人一人に与えられている主よ、本当にこの一律とした答えはなく、失敗することも成功することも全部それぞれの主よ正解が異なっている。それがこの世の中です。一生懸命勉強して勉強ができる、それも本当に勤勉を祝福してくださる主の御名がそこにあります。でも勉強して世を本当に良くする人には、主よ、あなたがその知識の霊を与えてくださって、さっと学んでも学んだこと以上のその主からの霊感が与えられて、そして世のためにその知恵と知識を生かして物作りをする人も、こと作りをする人も主よいます。主よ、私たちはあなたに祈ります。通常に良くなろうと思って、人がみんな走っているそのレールの上に自分を置いて走るということではなく、主が私を作られた時、私に与えてくださったその才能を知ることができますように。今世の中には才能、それを知ることができず本当に埋もれて生きている人たちがたくさんいます。主よ、私たちはあなたに祈ります。今この礼拝に預かった一人一人に、主ご自身が与えたもうその才能を与えてください。そして霊的にもまだ私たちにもタラントを与えてくださって、人間として生きるのに豊かな祝福を預かっている才能を発見して、その才能を生かしながら歩むことができますように。また信仰の面においては、主よ、本当に私たちがどのように主に仕えるべきかということをよく教えてくださって、私たちにこの信仰のために与えられているそのタラントをそれを全部守ることができますように、主よ、あなたが祝福してください。イエスの名と血潮と命と栄光によって、主よ、私たちはあなたに祈ります。本当にこの主に戒められた滅び去ったこのイスラエルのようではなく、自分さえ良ければと御利益を求めて、朝はこれに拝み、昼はこれに頼み、夜は主に帰る、このような右往左往しているこの間違った信仰から私たちを解放してください。主よ、 本当に願うべきは主のみ、主だけが正解だからということをしっかりと覚えて、正解がないこの乏しい地上において、主によく聞いて、主に会って、主よ正解を得て、豊かに人としても生きて、まだ生徒としても生きることができますように、主よあなたが祝福してください。偶像座り、これは主よ本当に頼り切る、主以外に頼り切って失敗した人たちのこの姿形です。結局のところ偶像座りをしたイスラエルは全部失敗して辛くなった時に、牛の群れ、まだ羊の群れを連れてイエス様にごめんなさいと来ました。でも偶像座りに本気を出した彼らに主ご自身が飽きて、そしてお断りをしたということがこの聖書に書いてあります。わからず屋で私たちが本当に騙されて偶像座りしたことをあなたが許してください。許してください。イエス様の名前を呼ばずに、イエス様以外に主よ本当により頼んだり、そして主よ頼み切ったり信じ切ったりしたその諸々の時をあなたが許してください。イエス様の御名によって今日の御言葉を通して、主よ本当に私たちの中を改革してくださって、本当に真の神に預かり、主の御名を褒めたたえることができますように、主よあなたが祝福してください。今日私たちを養ってくださったこの御言葉を心から感謝して、この御言葉を通して悟して、その御言葉の中の失敗した様から私たちを切り離してくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。それでは主の祈りをお願いします。主の祈り。天に待ちます我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
ご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。今日一日もイエス様に会って過ごされたことを感謝いたします。イエス様、残りの時間をもイエス・キリストに会って守られ、健やかさを保ったまんま本当に安息に入ることができますように、一人一人をあなたが祝福してください。寝所においてもイエス様の名前を呼び続けることができますように、そしてその寝所においてもイエス様に自分の願いを願い続ける信仰が与えられますように、そして夢の中でもイエス様の答えを得、まだ本当に現実の中においてもイエス様の答えを得る一人一人でありますように、あなたの信仰があなたを救ったと主は私たちに言ってくださいました。本当に私たちの願い続けたこの信仰が、私たちの願っていること、それを成就する力があるという言葉です。寝所においても本当に自分が願っていることを主に願いつつでありますように、そして答えられて主の皆を褒めたたえる栄光の証人であられますように、主イエス・キリストの皆によって皆さんを祝福しました。アーメン。 たします。